はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと黒猫さんに助けてほしいことがありまして。
はい。
マザーっていう映画を見たんですよ。
ええ。
マザーっていう、これ洋画なんですけど、わかりますかね ?2017 年。
サムネは見たことある気がしますけど。
見たことあると思います。
は
ダーレン・アロノフスキー監督っていうね、ブラックスワンとかレクイエム・フォードリームとか見たことある。と思います。このマザーっていうのがね、ちょっと怖いみたいな感じで、話題になってたんで、アマプラで見たんですけど、
ええ。
すごい世にも奇妙な物語みたいなの一編みたいな話で、郊外の一軒家に夫婦で住んでるんですけど、二人
は
で。旦那さんが小説家かなんかで、なんかある日、客人が来て、なんか客人がたくさん来るんですよ、有名人だから、顔広いから。で、奥さんが掃除した後になんか知らない人が入ってきて、ああ、これお客さんなんだよ、みたいな感じで、ああ、そうなの?みたいな感じで、勝手にトイレとかバッて入ってこられたりして、ああ、この人もお客さんなの?みたいな。で、どんどんどんどん日に日に増えていって、なんか家族でやってきたり、全然知らない家族がなんか寝室に入ってきたりするようになって、なんかこの生活嫌なんだけど落ち着かないみたいになってくるんですね。どんどんどんどん増えてくるんですよ。で、この人もファンなの?いや、ファンなんだよ。ファンなんだから、お前、ファンに対してそんな顔するな、みたいな感じ。でも、って、ファンがね、どんどんどんどんなんか、持って帰ったりするようになるんですよ。なんか記念に持って帰ります、これ、みたいな感じで。家にあるもの、家具とかを、家電とかわざわざ分解して持って帰ったり、壁一部持って帰りますね。壁紙もらいますとかいうやつも出てきたり、なんか、やめてみたいな、ノイローゼになってくるんですよ。で、なんか、客人がその帰った後に、なんか、変な音がして、そこトイレなんですけど、マザーが、奥さんが、その、トイレのドア開けて、あ、でも誰もいないって。で、え、何?って思って、その、便器の中を、こう、覗くんですよ。そしたら、その、便器の奥になんか、茶色いのが動いてて、茶色いのがこう、ドーンって空中にバーンって上がって、ってきたところで、停止したんですけど、
なんだよ。
あれって、結局、トイレから飛び出してきた茶色いのって、結局何だったのかなっていうのを、ちょっと見てきてもらっていいですか?
なんで見なきゃいけねえんだよ。
ちょっと怖くて、そこ飛ばしたんですよ。で、2分ぐらい、わーって早送りして、そっから最後まで見たんですけど、ちょっと意味わかんない映画だったんで、もしかしたらあそこキーだったのかなっていう。
いや、どう、キーでしょうよ。
じゃあ、うんうんなのか、そのモンスターなのか、結局なんでそこに茶色いのがいたのかっていうのを、教えてほしい。
なんで絶対出てくるんですか？あな
もう
たが
わ
見
か
る
んな
映
い
画
ん
に
だ
は。
よ!もうわかんない!
本当に縁が深いですね。絶対出てくるやん。
絶対に書いといてほしいんですよ。そのトイレのシーンがあるのかないのかっていうのは。
前もって調べてから見てるやん、絶対。
いやいや、調べても、どの考察サイト見ても多分トイレのシーンって出てこないと思いますよ。あの映画。一瞬だし。
そうですか？
落ち着いて映画見たいですよ。僕だって。
いやいや、見ればいいじ
本
ゃ
当
ない
に。
ですか。
で、結果的にまたこうやってね。連続で、2週連続うんうんの話しちゃってんじゃん、間接的にですけど。もう嫌なんですよ、これが。あ、じゃあ、このポッドキャストって結構な頻度でうんうんの話するんだって思っちゃいますよ、こんなのが続く
いやいや、
と。
そうですよ。
おう、それは嫌ですからね。これ嫌ですから。
嫌 なんですよね。
僕的には運がいいことに、相棒の黒猫さんが、そっち系全然大丈夫な、食っちゃう人なんで。
いやいやいや、大丈夫じゃねえから。
見れる人なんで、お願いしようかな。あれなんだったの、ええ、あれなんだったんだろうって。
空中浮遊したんですよね。
空中浮遊したっぽ、なんか動めいてたんですよ。で、なんか奥さんに対して、なんか、襲いかかってきたような感じのところでもう止めたんで。
じゃあ違うんじゃないですか多分。
いや、なんかその、うんうんの化け物みたいな。
ああ。
え？茶色くね？っていうところでもう薄めにしてリモコン探したんで。まさかと思って。
出てきたことないけどな、俺が見る映画に。そんなもん。
いやいや。あなた平気すぎて流してるんです、多分。だからあなたがま
ず言
ってたら何にも思わずに。
そもそも。
多分何にも思わずにスルーしてると思いますよ、あなただったら。あなたほどの強者だったら。
だから別に。そういう兵器はないんでね、こっちも。
うん。なんでちょっと来週のオープニングでちょっと教えてもらっていいですか？あれ何だったのか。
いやいやいや。見てる方いるでしょう。いや、有名な映画でしょ、それ。
あなたお得意の、そこだけ見るやつでもいいんで。
いやいや
いや。物語的にはすげえ面白かったのよ。その、何この4人は奇妙な物語みたいな。どんどんどんどん人増えていくみたいなね。
ああ。
笑顔で持って帰るんですよ、みんな。トースター持って帰りますね、みたいな感じで。
へえ。
まあ、リスナーさんというよりもね、あなたの口から聞きたいです。
なんでそこを、そこだけ見せたがるんだ。
ちょっとメール読んでもらっていいですか？
引き金さん、黒猫さん、こんばんは。チャララと申します。29日の放送でのしゃっくりが止まらない引き金さん、とても辛そうでした。さすがにもう収まっていますよね。ギネスでは68年間1分間に40回程度のしゃっくりをし続けた男性が最長記録だそうです。これは怖すぎますよね。止める方法ってあるのかなと探してみたところ、両耳に人差し指を押し入れて30秒から1分間ほど待つというのを結構見ましたが、試したことありますか？あと、しゃっくりしてる人に、ナスビの色は？と質問して、紫色と答えさせるというのもありました。急に質問してびっくりさせるのか、一瞬考えさせるのが目的なんですかね。だとしたら今度また出た時は、引き金さんが急に聞かれてびっくりしたり、考えちゃったりする質問を黒猫さんから投げかけてみてください。前編しゃっくりでしたが、DS のタレントソフトベスト10は面白かったし、しゃっくりに困った様子がなんだか可愛い引き金さんと、いたわることなくどんどん突っ込む黒猫さんの対比も面白かったです。伝説に立ち会えてよかった。
はい、ありがとうございます。まあ、可愛い搾取されてますね。
いやいや、搾取っていうか、
まあ、シャッフル可愛い消費はされてます。
は、まあ、止まって。
はい。
現状。
ただ、次の日、また再発する可能性があるんで、治ったばっかりの時って。
うん。
でも、ちょびっとだけ炭酸飲んで大丈夫かどうか確認しました。
DA 飲むな、一滴も。出るんだから。
飲みたいじゃないですか。
出たら両耳に人差し指を突っ込んで、待つと、
知らないんだけど、このやり方。だから山内家の直し方とかあるんですか？
塩を舐めるっていう。謎の。
気持ち悪い。
治んないんですけど、別に。
手の甲に乗せるんですか？
いや、もう、手の甲でも平でもどっちでもいいんですけど、塩を舐めるっていうのはありますけど。
どの手、ちょっとでいいんですか？
いや、結構。
殺そうとしてんじゃないの？お前らのこと。お母さんが。
ああ。死んで治すっていう。
しょっぱかったでしょ、山内家の味噌汁。
いやいや、別に普通ですけど。
あ、普通。
いい塩梅ですけど。
なんか俺は、小学校の時に、同級生に教えてもらったのは、大豆って言えって言われた。
うわ、もう怖っ。呪いじゃん、それ。
大豆。俺、未だに一応やるのよ。大豆。
めっちゃ怖っ。なんで？
治るんだ。
大豆？
治んないんだけど。
治んねえんじゃねえかよ。
治んないんだけど、そいつ曰く結構な確率で治るよ。うん、
だから、合わせ技だと、合わせ技にすると、両耳に指突っ込んだ状態で、うん、一旦、うん、ベロに塩を振ってから、大豆。これで治ります。
いや、紫色って言えって書いてある、チャラのさ、メール。だから、
紫
色大豆、紫色。
いや、もう、精神病棟じゃん、そいつ。
いや、隣の部屋から聞こえてきたら怖いよな、何回も。
怖。いや、これは別に、びっくりさせるとか、
うん。
考えさせるのが目的であって、別にナスビの色はっていうことじゃなくてもいいわけでしょ。
紫色っていう部分は別に何でもよかったってことか。
どうでもいいわけでしょ。うん。本当に。気持ち悪い回でしたね。
僕も唯一あの回は恥ずかしくて聞き直せないかな。うん、なんかかわいそうで。自分がかわいそうで、なんか。
出てなくてもかわいそうなんですから。
自分の息子の言う、運動会日曜日に見に行ったら、クラスでなんかいじめられてたみたいな。
ああ。
なんか自分が、過去の自分が黒猫さんに、いいからまあおっさんがしゃっくりしてんじゃねえ、喋れよって言われてるの。かわいそう。
ほんと目も当てられないです。
まあでも皆さんにはね、好評なんで。一応。
好評っていうかもうそう言ってあげるしかない。このかわいそうなおじさんにはってことだと思いますけど。
あとまあ結構勉強になったみたいで、デューク・サライヤの DS あるんだ、みたいな。
探してないでしょ、メルカリで。
ですね。もう一通いただいてます。引き金さん、こんにちは。ボンゴレの里です。前々回のしゃっくり会、非常に興味深く拝聴しました。普段人のしゃっくりというのはなんとなく耳障りなもののように感じますが、引き金さんのしゃっくりは聞いていられるしゃっくりでしたので、不快感はゼロでした。DS ソフトの話も大変面白かったです。さて先日配信された第322回、何度止めても黒猫は三鷹を目指すを拝聴しました。その中で引き金さんがおっしゃっていた AI が作ったオープニングエンディング曲を聴きたくない。その曲が始まると飛ばしてしまうという話で思い出したことがあり、レターを送ります。レター？
はい、レターですよ、レター。
レターを送ります。私は、パンドラをはじめ、日々いくつかのポッドキャスト番組を聞いているのですが、番組の途中で入る音声 CM で、どうしても我慢ならないものがあります。それが、女性ラップグループ、チェルミコの CM です。あまりに苦手すぎて、CM で彼女らの声が聞こえた途端、30秒スキップボタンを押してしまいます。確か CM の内容は、チェルミコのお一人がタメ語で番組を紹介する、その後即興ラップみたいなもので番組を聞いてね的なことを言うみたいな流れだったと思います。タメ語の部分ではうちら〇〇っていう番組やってんだけどのようにうんを強く発音する感じです。うちら〇〇っていう番組やってんだけどやってんだけどのようになんだかもう恥ずかしくて聞いていられません。ラップも恥ずかしくてゾワゾワします。チェルミコのことは女性二人がラップを歌っているということ以外何も知りませんでしたが、あの CM 以来勝手に苦手になってしまいました。なお、パンドラの過去回でどうしても嫌いな芸能人、かっこテレビに登場したらチャンネルを変えるレベルという話題があったかと思います。確かその時は石原さとみの名前があって、石原さとみ出たらチャンネル変えるって言ってたっけ？多分
いやあんま好きじゃないって言ってると思いますよ。
ああちゃんとそういう石原さとみ嫌いキャラってずっとやってたんだ。
キャラっていうかマジで
変えるほどなんですか。
変えるほどではないけど。
ああ自分にとってはチェルミコはそういう存在かもしれません。引き金さんや黒猫さん、リスナーの方々でチェルミコ好きの方がいたら、失礼なレターを送って本当にすいません。長文レターをお読みいただきありがとうございました。いじってほしいんじゃない？これレターって3回も言ってるから。
レター
ね。僕この CM めっちゃ知ってますね。
いや、俺聞いたことないな。
いや、そりゃそうでしょうね。ポッドキャスト聞かないんで。日本放送のポッドキャストを聞いてると、オールナイト日本ポッドキャストとか聞いてると確定で流れてくるんですけど。
へぇ。
うん。うちはやってんだよね。で、なんだっけな。なんか失礼なこと言われて、はい、オッケーです。みたいな感じで終わる。
それは聞いててどうなんですか？別に。何の感情も。
別に何の感情もないんだけど、何回も流れるから。
ああ。
めっちゃ全 CM 嫌いなんですよね、やっぱり。
全 CM？
だから、銀シャリのポッドキャストの CM も、カエル亭のポッドキャストの CM も、うん、トム・ブラウンの CM も、
うん、
全部嫌い。
全部チェルミコじゃなくて違う CM？
あ、だから、トム・ブラウンの番組の CM が入ってる。日本放送圧縮計画、日本放送圧縮計画、日本放送圧縮計画みたいな感じで、ずっと何回も連呼する CM なんだけど、あれをまた聞かなきゃいけないのかってなると、日本放送のポッドキャストが聞けなくなってくるっていうか、
あ、
マジで、1回目は面白い。やっぱり芸人さんの CM だから。
うん。
ああ、そういう笑いか。でも、日本放送圧縮計画、日本放送圧縮計画っていうのを10回も20回も聞く、やだってなっちゃう。
ああ、はいはいはい。
銀シャリの CM はなんか、この番組の面白いところは何ですか、うなぎさん。で、うなぎさんが、あ、言いたいんですけども、30秒お時間です。って言って終わる。
おお。
言わないっていう。でもそれ1回目面白いじゃん。うん、ボケだから。何回もこのボケ聞かなきゃいけないの、ね、って思った。
ああ、まあね。
カエル亭の CM はなんか後ろで岩倉ちゃんが、ほうほう、ほほう、ほうほう、ほほうでずーっと言ってて、なんか朝方の鳩の声を岩倉さんがやってます。カエル亭のポッドキャストよろしくお願いします。その、一回目はいいけど、その何回も俺岩倉の鳩の声聞かなきゃいけないのって。
ああ、確かに。
むずいよ、だから。ボケない方がいいよ、
うん。そこまでバリエーションも取れないしな。だからといって。難しいですね。
オールナイト日本ポッドキャストは CM が始まったらもうすぐ30秒スキップを2回押しますね、僕は。
挟む、やっぱ挟まなきゃいけないのか。
いや、挟まなくていいよ。その、スポンサーだったら挟まなきゃいけないのはわかるけど、その同列の帯番組を挟むっていうのは、もう、聞かないから。
うんうん、まあ、そうですよね。
トム・ブラウンのポッドキャストを聞かない人に、毎週トム・ブラウンの CM 聞かせるって、あんま意味のある行動じゃないなって思うけどね。
うん、
何回流されたところで。
確かに。
それで比べると、チェルミコのやつは、ボケらしいボケないけど、うん、ちょっとまあ生意気キャラでやってんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
ああ、まだ聞いたことない、うちらの番組聞いたことないやついるんだ。オッケーです、みたいな。
ああ、そういう感じか。
まあそこに共感性周知が、ボンゴレの里さんは発生していると。
うん。
ただね、チェルミコさんの鈴木まみこさんには僕らはお世話になってるんで。
だんだね。鈴木まみこ？誰でしたっけ？
ティモンディの前田さんが紹介してくれた番組の MC ね。
ああ。
チェルミコさんの番組で僕らポッドキャストその地上波で紹介されてるんで。
ああ、そうなんだ。
はい。感謝しかないですね。
ええ。
うん、チェルミコファミリーなんで僕らすいません。何にも言えないんですが。
いや、ファミリー、うん。
いや、ファミリーですよ。
ファミリーですか。
渋谷で、鈴木まみこ、チェルミコのまみこが前から歩いてきたら、あ、おはようございますって言わない。うん、あ、先日ありがとうございました。紹介していただいて。顔も分かって、
うん、顔も分かってないんですけど。
だから、橋本さんと、ポッドキャストの番組やってたじゃないですか、アマゾンプロデュースで。で、その中で、僕らのハンニバルレクチャーっていう、殺人鬼紹介番組なんですけども、紹介していただいて、ありがとうございました、その説は。ありがとうございました、本当に。 鈴木さんですよね。
もういなくなってます。前から。やばいやばいっつって。
チェルミコね、映像犬のオープニングですよね。
あ、そうなんだ。
イージーブリーズイー。
あんま、ラッパーの女があんまり、生理的にちょっとあれなんでね。
へ
ぇ。生き方が違いすぎて。
ラップグループがデビューしたんだよな、ホロライブから。
もういいから。だってええじゃん。
いやいやいや。存在してますよ。ライブもやってるんだよ。だってソロライブとかやってるんで、この間もミコチがソロライブ成功させて、で、今度はフブちゃんがソロライブやるって言ってるんで、大きい箱で。
うん。
ただの絵だったら人集まらないと思うんで、存在してるんですよ。存在してない人に箱貸します？箱主が。
まあ、存在というか、モニターに出力されてるってことですよね。
いやいや、だから、今度その、お宅で、絵がライブするんで、一日貸してもらえますかって言って、貸します、うん、貸さないですよね。なんでかっていうと、存在してるからですよ。うん、
そう。存在っていうか、実際にはそのね、おばさんが来てるわけですよね。
いやいや、
打ち合わせ、うん。
いやいや。
には。
おばさんっていうか、ふぶちゃん。
38、9ぐらいのおばさんが、
いやいや、
おはようございます、つって入ってくるわけでしょ、現場に。
ふぶちゃんって、狐の女の子なんで、おばさんとか
ね。狐というか、狐で38、9だったらもう死んでますけどね。
そうでしょ？今あなたが自分で答え言ってるじゃないですか。狐の38歳だったら死んでるでしょ？
うん。だから、おばさん、おばさんなんですよ、現場、現場入りしてんのは。
その、おばさんとかないんで、別に。で、今度、その、新しくね、ホロライブの中から、ラップグループが5人組でデビューしたんですよ。
で、その、そうですか。
その、曲作ってるプロデューサーが、ポチョムキンって書いてあって。
ポチョムキン？なんか聞いたことあるな。
ポチョムキンさんが曲作ってて、作詞もしてるんですけど、
うん、
その時にもう俺びっくりして。19歳の時に、20歳の時に、ずーっと一日中聴いてた、ガキレンジャーっていうラップグループの MC なんだ。え？
ポチョムキン？
ここでガキレンジャーがホロライブに関わってくんの？じゃあ僕ちんじゃん。結局俺が主役なんじゃん、この先。
ポチョムキン、プロデュースなんだ。
キックザカンクルーとかリップスライムとかジブラみたいに別にヒットチャートに出るようなアーティストにはなれなかったんだけど、うん、ガキレンジャーは。
はい。
俺は一番かっこいいと思ってる、ポチョムキン。
うん。
一番ラップが上手い、日本で。
いや、それは、主観でしかないですけど、はい。
いろいろ聞いてきましたから、ジャパニーズヒップホップは。で、この度、ホロライブからデビューしました、フローグローというグループ。こちらもぜひチェックしてください、皆さん。
はい。
だからもう、かっこよかったら押しちゃうぜってね、ツイッターでも言いましたけど、これかっこよかったら押しちゃうよ、うん、初めて。今まで箱押しだったけど。
ああ。
コロネとペコラを中心に別に全員を押してるっていう感じだったんですけど。
はい。
ホログローがね、かっこよかったら、これまずいですよ。グッズ買っちゃいますよ。
まあ、買えばいいんじゃないですか？
うん。あなた、未だにあれですか？絵とか言ってるんですか？
いや、絵だもん。
まだその VTuber が認めてないっていうことですね。
認めてない。まあ。
まあまあ。
かわいそうだなって。
まあ、いつかハマるのは分かってるんで、時間の問題なんです
けど。いやいや、絶対ないと思う、俺。
じゃあ、最後にもう一つ来てますんで、
これを今日先生お久しぶりなり、コロスケなりよ、プロレスの話になったのでいても立ってもいられなくなりメールさせていただくなり、極悪女王に合わせてブックの話が出たなりね、 ブクロンソは、新日本プロレスのレフリーだったミスター高橋が2001年に突然プロレスにはシナリオがあって勝ち負けも決まっているのだという暴露本を出した時に始まったなり。一般人や一部格闘技ファンからは、ほら見ろやらせじゃんという論調が一気に巻き起こったものなり。裏切られた真剣勝負だと思っていたのにと肩を落とすキッズもいることはいたなり。しかしながらプロレス者の多くは知ってるわ、知ってて見てたし、だから何なんだという意見も多かったなり。そんな中、2000年代初頭に高田や永田、中西が K1 戦士にボコボコにされたりしたものだから、K1 や格闘技ファンはこの暴露本を餌にプロレスを下に見たものだったなり。一方、米国では WCW との視聴率合戦に負け、凋落寸前だったら WWF 現 WWE がプロレスをアティチュード路線と言って演劇や安物のドラマ、過去ソープオペラ方向に全振りして人気を博し堂々と言われる脚本、ブックの方針を取ったものなり。彼らはブックも公言、危険な技も廃止でも最高のエンターテインメントを作り上げていくことになるなり。全日派ジャンボ鶴田最強論者だった当時の我が輩は、見解としてはミスター高橋は無粋の一言でこの論争には参加しなかったなり。ブックがあるかないか、勝敗が事前に決められているかいないか、そんなものはさまつなことで、それを凌駕するものがプロレスなんなり。極悪女王時代の松永プロレスに武器はあったのか、あの少女たちの、レスラーたちの流血を、輝きを、涙を、痛みを、美しさを、脚本と鼻で笑う人はそういう人なんなり、それはそれでいいなり。2024年の人々がドラマ作品であの時代をなぞるとき、またやらせ論争は巻き起こるなり。だけれども、2001年のミスター高橋の暴露本時代と現代で世間の状況は全く違うなり。何が嘘で何が本当か、もはやそんなもんどうでもいい時代になったなり。情報にあふれ、取捨選択の責任をすべて押し付けられるようになった現代の人にとって、ブックの有無なんてどうでもいいなり。己のハートに響くかどうか、そこが肝要なり。AV 見て本当に感じている嘘だ、演技だと大声で叫び論争する人がいたら、ちょっとかわいそうと思うなりよね。それと一緒なり。心の目でプロレスを見て、そこに映るすべてを五感で感じるなり。
はい、ね、ありがとうございます。
という、週刊ゴングの元ライターからいただきました。
なんか、参加しなかったなりとか言ってなかった？
ブック論争？
そうそうそうそう。
あ、かっこつけてね。
全日派ジャンボ鶴田最強論者だった当時の我が輩の見解としては、ミスター高橋は無粋の一言で、この論争には参加しなかったなりって言ってるってことは、もうこれ、50だろ。
ええ。ジジイですよ、だから。
当時の、
全然。
当時のプロレスを遡って勉強した人じゃなくて、
うん、ええ。
当時からもう参加しなかったなり、我が輩はって言ってるからね。
会場にいたなりですよ。
っていうことでしょ。
ええ。暴露本から始まったんだ。
これは黒猫さんはね、ほぼ知ってたことなの、これは。知らなかった。
いやいや、知らないですね。ミスター高橋。
ありがたいね、じゃあ。
ええ。
ミスター高橋を知ってんの？
ミスター高橋も知らないです。
レフェリー。
レフェリーなの？ミスター高橋って。うん、
レフェリーといえば誰だっけ？
タイガー・ハットリー。
いや、知らないな。
ヒゲ面のタイガー・ハットリー。
なんかどっちかに肩入れする、岡村さんがやってたレフェリーは。
まあ、極悪女王にも出てた、あの人でしょ？
じゃないか。
カウントめっちゃ早く叩く人でしょ？
ああ、そう
そう。あの人。名前が出てこないんですけど。
ああ、出てこないのか。悪徳レフェリーで調べたら出てくるかな。
安城、悪徳レフェリー。
安城洋次じゃねえだろ。あ、安倍四郎、安倍四郎。
安倍四郎、そうそう、安倍四郎です。
この人よくね、キャラ立ちしてるってことで、モノマネされますよね。 2000年代初頭に高田や永田、中西が K1 戦士にボコボコにされたっていうのは。
いや、これは見てましたよね。見る子にハイキック一発で沈む永田とかを見て。
もう高田って高田信彦？
あ、高田信彦が、だから、締め落とされたりね、グレイシーに。永田負けて。
イクソン、ミルコ、あと、ノゲイラとか。
ノゲイラとやったのかな？剣道家臣とかも負けて。ほら見たことが弱えじゃねえかよ、レスラーなんてっていう。だからこの時のプロレスファンはね、もう、辛いですよね。
うん、最強だと思ってた人が K1 のファイターにどんどん負けるわけでしょ。
俺たちが信じてきた、ね、
うん、
プロレスがってことでね。
K1 の方がやっぱ面白かったもん。
いやいやいや、プロレス。プロレスラブ。プロレス最高ですよ。
佐竹が一番強いんだから、日本で。
いやいやいやいや。茶帯だろ、あんなやつ。
佐竹頑張れ武蔵頑張れって、ね、
言ってなかったです。WCW と WWF が、の二強時代があったんだ。
アメリカのプロレスにも詳しいの？
プロレス、
ええ。もうお前やれよ。コロスケとやれよ、番組。
なんでだよ。
教えをこうてこいよ、お前が、ちゃんと。
WWE がもう全振りしたと。
安物のドラマ、カッコ、ソープオペラ方向に全振りって書いてますけど。なんだソープオペラって。
ソープオペラ。初めて聞いたわ。
それが人気を博し、いわゆるブックの方針を取ったものなり。
今ほんととんでもないですよ。WWE のエンタメ。
中村が言ったやつ。
中村が言ったやつ。WWE。
中村が人気あるんでしょ、アメリカで。
うん。ただ、もう、コロフスケに言わせれば、ブックがあるかないかなんて、そんなものは、ね、さまつなことで。
そんなことを言い出したミスター高橋は無粋なりと。
もうその全てを凌駕するのがプロレスなんだと。あの少女たちの涙、痛み、あれを嘘だと感じるのか、君たちは、と。そういうことです。
まあ、ブックがあった上で、いいものを見せてるんじゃない？それは。
いやいやいや、ないです。
ただ、斎藤工言ってたじゃん。負けろよ、みたいな。
あれは、だからドラマ的な演出ですよ。いやいやいや、そんなことはありえないですからね。
あったでしょ、それ。
もう真剣勝負です。はい。
ブックありますよ。それは、黒猫さんと、この人。いや。申し訳ないけど、それブックはありますよ。大まかなね。
いやいや、長与千草が生配信で、ブックはないですと。
あ、そう。
いい加減にしてくださいって言ってました。
まあ、はい、口止めされてるんでしょうね。
いやいやいやいやいや。あるわけないですから、だって。こんなもんあったら私ここにいませんよって言ってましたからね。
まあ仕事が欲しいですから、中代さんも。
ねえ、仕事っていうか今、社長やってるんで別に。
ああ。
プロレス団体の。
まあ、松永プロレスっていうのは女子プロ専門なの？
松永プロレスが作るプロレスが全、女子プロレス。
女子プロレス、
すなわち松永プロレス。
女子プロのパイオニアみたいなことね。
うん、そうですね。
あとなんかプロレスについて疑問があれば、黒猫さんからコロスケに質問があれば。
いや。
受け付けますけど。
質問。まあまあ、棚橋が、もうプロレス引退して、社長になることについて、どう思ってんのか。
そんな、大体、プロレスラーのセカンドキャリアっていうのは何になる人が多いんですか？裏方に入るんですか？
なんだろう、道場主とか。
それはね、ボクシングの元プロ選手がジム立ち上げたりする感じか。
あと、まあ、ご自分のコメンテーターとか。
一人じゃない、ね、それ。
北斗晶さん。ね、
北斗晶。あと、スイーツの本出したり。
いや、真壁ね。誰ですか、真壁。
いや、真壁と、あと、力士もいるんですよ。なんちゃら親方みたいな。
ああ、いるね。柴田山？
柴田山かな？だから、各格闘技の OB、おっさんに一人、スイート好きがいて、だいたい本出すっていうね、ありますね。
いや、それだけじゃ食っていけないですけど
ね。どうするんだろうな、セカンドキャリアね。人気があった人はいいですけどね。
まあまあ、解説とか、
うん。何言ってるか分かんないでしょ、でも解説になっても。
いや、みんな、天竜みたいな喋り方の人ばっかりじゃないんだね、レス
ラーは。もっと何言ってるか分かんない人いるよね。もうちょい若い人で。ちょっとバラエティなんだこれ、なんだこれですよって言って、全部何言ってるか分かんないし。
こけしね。こけしアタックの。
全然名前出てこねえじゃん、こいつも。やだよ。
あ、ほんまね。ほんまともあきね。ほんまともあきさん。はい。
うん。相席食堂出てたもんだって。あれ、本当にそうなんだ。
なんか、ラリアット食らって、
かわいそう。それは、なんとかしてあげてほしいな、労災で。まあ、僕から、女性リスナーに言えるとしたら、ほんとすいませんでした。
何に謝ってるんですか？
何に謝ってるんですか？もう向こう3ヶ月は、僕で止めますんでっていうことかな。何がとは言いませんけども、
うん、
とりあえず謝らせてください、女性リスナーに。すいませんでした。僕が不甲斐ないばっかりに。
ブック破り出たね。
いやいや、もう使わないんでしょ、ブックは。ただ、コロスケに一個言いたいのは、
ええ、
これ、ハンニバルレクチャーのメールボックスに届いてたんですよ。
ええ。そんなことはさまつなことなり
いやいやいや。ちょっと無粋なこと言わせてもらうと、本当は200個目のパンドラの方のメールボックスに来てたら、もっと極悪女王の話した次の週に紹介できてタイムリーな話にできたんだけど、ハンニバルレクチャーの方の今使ってない方のメールボックスに届いてたんで、ちょっと確認遅くなって紹介が遅くなったんで、ここはちょっとコロスケの悪いところかなっていう。
いや、もう、刀抜かれますよ。背中の。
短いやつね。
車輪がついてるやつ。
かわいいよな、あれ。そんなね、刀抜いて俺に歯向かうようならね、八尾八のおっさん連れてきますよ。
あーすげー、イケメンのね、伊達男の。
イケメンじゃないよ、全然。ちょびひげの汚いおっさんなんだけど。あの人がネギ坊主、こらネギ坊主って言ってね、よく掴んで、ちょんまげ掴んですから。
あったな、そんなの。
いや、あったなっていうか、あのプロレスが一番面白いんだよ。
あれ、プロレスじゃねえから。
いや、八 VS コロスケが。まあ、たびたびね、助けていただいてますんで、プロレスの話題の時は。これからもよろしくお願いしますと。まあね、まあ、ここだけの話ですけど、コロスケの X アカウントは、かなり思想強いです。
え？
あ、そうですよ。そうですよ。
思想強め？厄介そう
な。侍ですから。
ああ、まあね。
国を憂いてるんです、侍が。
でも語尾になりついてたらね、許されちゃうんでね。
だいぶそれで柔らかくなってますよ。
だいいとこ選んだなって思いますよ。
いや、選んだなっていうか、コロスケなんで。
なりで和らげるっていうね。
そういう、手法あるよね。
キャラクターになってみたいなね。
そうそうそう。
誰にしようかな。
ヘライザーっているじゃないですか。ヘライザーそう。
ヘライザー？うん。
YouTuber の、
ええ。
女の子で、角つけて鼻に絆創膏を貼って、ヘライザーっていうやつ知らない？
いや、知らないわ。
知らないっすか？なんか悪の総督みたいなキャラクターで、若い女の子が、政治を切ってるんだけど、ただのその、女の子が YouTuber としてやるよりも、悪の総督みたいな感じで、
う うん。
あの、斎藤元知事、なんとか、なんちゃいが、あの、こんなことやってます。ヘライザーみたいな感じで、政治を切ってくれるんですよ。すごい見やすいんですよ。
見やすいか、それ。そう、なんか軸がぶれないですか、それ。誰が言ってんてんってことで。
結局、オカマが最強でしょ。ミッツマングローブと、マツコ・デラックスを見てると。
ああ。そうですね。
知らないわん、そんな斎藤元知事なんて。なんかやってんでしょ。やってんのかやってないのかもう、興味ないもん。
信じられる。
その、兵庫県知事が何やってようが、2丁目に今日関係ないもんだって。あっち興味ないわよ。知らない、知らない。
言ってそう。
もう、築地でも、豊洲でも何でもいいけど、2丁目何とかしてよ。そんなことより。景気悪いんだから。
なんかの再放送ですか？なんですか？
オリジナルキャラです。
マツコでしょ、それ。長めの、長めのカタカナの、ええ。
ナジャグランデイバみたいな？
そうそうそう。それ名乗って、その、オカマ区長で言えば多分、許されるんじゃないですかね。そういう危ない会話。
ゲイのポッドキャストって、なんかゲイポ界隈っていうぐらい多いんですよ。うん、皆さんなんか顔、写真、アイコンにして。
めちゃくちゃ多い。
めちゃくちゃ多いよね。でもそのオカマポッドキャストってあるんですか？
あー。オネー区長の？
オネー区長の。
いやー。いや、ない気がする。
ブルーオーシャンじゃない？これ。
いや。名前考えるのむずすぎる。
まあ、オスピーさん結構好きだったからね、俺ら。
まあまあまあ、好きでしたよ。う
ん、俺と黒猫さんが双子のオカマっていう設定で、ふんづけラジオ。
ふんづけラジオ？
うん。社会を切って、もう、このニュース踏んづけてやるって言ってよ。で、これ、ね、黒猫ちゃんこれ踏んづけない？
踏んづけ
もう、この後ヒゲガールに出勤見えましたね。
随分和らぎますよ。
フック見えましたね。
いや。それこそブックなしなんでね、おねえは。
ちょっとその辺、詳しい方、あと、おねえ区長ポッドキャストあるかないかだけ、ちょっとお願いします。なかったらやるかもしれないんで。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。